皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、9月13日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は金利が上がってきたというお話です。日本も長期金利上がってきましたですね。 0.7% を超えてきたと思います。1年前ぐらいが 0.20 ですかね、ほぼゼロに近いところにいましたかね。アメリカで 0.25 ぐらいだったかな。アメリカの場合だったらもうあれ 4% 超えてますもんね。すごいですよね。日本も 0.7 を超えてきましてですね、一気に金利が上がってくる局面になりました。前から申し上げているように、金利の上昇というのはですね、その一番初めが一番辛いんですね。まあ、簡単に言えば、ゼロが 0.7 になるとしたら、それはほとんど無限大の金利上昇ですね。まあ、あえて 0.01 ということで言ったら、それ、なんですかね、70倍ですからね。70倍の金利上昇ですから、その、何もこの金利上昇のことを考えずに、資金調達していた人たちですね。とにかく金利が安いんだから、もうできるだけ金借りちゃうという人たちは、多分いきなり大変なことになったはずですね。支払い金利なんて気にしないって言った人たちが、支払い金利が猛烈になってきちゃったという話になるわけですね。なんか日経新聞にも面白い記事出てましたけども、今回まあ世界中で金利上昇起きてるんですが、個人より企業が大変だって書いてありますね。すなわちその借金で、会社を動かすというのがやっぱり世界中広がりまして、特にあれはこの 7,8 年かな、金利がどんどん下がっていったんで、大きい会社も小さい会社も、信用力の高い会社も低い会社も、とにかくたくさん資金調達していましたよね。こんなに低い金利で金借りられるなんてのはちょっとありえないことだということで、借りなきゃ損とばかりに随分借りてたような感じがするんですね。で、満金が来れば当然返済するか借り返しなきゃいけないわけで、まあ、もう今世界中バブルはじけちゃってますから、それはなかなか、返済は難しいと。で、借り換えようってことになったら一気にその金利上がってますから、いや借り換えも難しいと、倒産するしかないですわね。すごく当たり前のことなんだけども、その昔から同じこと何度も繰り返してんだけども、やっぱりバブルに走るところっていうのはこう勉強しないから走るんですね。勉強した人たちっていうか、体験した人たちは絶対バブル乗らないですよね。危ないって分かってるから。やっぱりだから、これもなんかある意味で論理的ですよね。バブル崩壊ってのは常にバブルを知らない人が起こして潰す出来事だと。まあ、新陳代謝が起きるから、いつも起きる出来事なんだと、まあ、言ってもおかしくないわけで、まあ、今回は史上最悪の、まあ最大の規模になったと思うんですけども、まあ、とにかく金利が上がるっていうことは、それ前の時代にあぐらをかいてた人たちが、完全に行き詰まるという、まあ、そういうことですね。金融緩和の時代の企業経営っていうのも、まあ、やっぱお金の力だけでこう前に進んできたような会社はもう無理ですね。実態がなくて、まあ、ファンドが一番いい例ですけども、ファンドとか不動産投資信託ね、こういうマネーの力だけで推進してきた会社っていうのは、まあ、それはもう全く無理だと思いますね。マネーの力以外に何も推進力持ってないわけですから、そうすると、まあ、かなり経済すっきりしますよね。経済はですから実需原則に戻ってきますよね。とてもいいことだと思いますね。そんなあんたマネーをさこねくり回してね、しかもそのマネーを政府がどんどん吸ってまいてるなんてとんでもない話で、無限にそのマネーを吸い続ければいいなんてやってますから、それは当然腐敗ははびこるしさ、怠慢をはびこるし、もうどうにもならないそのデタラメがね、言ってしまうことは当然のことですね。そうするとやっぱりこれ金利が上がって大変な国のやっぱり、中に日本も当然入ってますよね。まあ、やっぱ政府ですね。民間企業も確かに金借りましたけども、さすがにこの平成になりますとですね、昭和のバブル崩壊の経験があるんで、まあ昭和時代ほどですね、むしゃくしゃな金の借り方はしなかったし、貸し方はしなかったってところが多かったと思いますね。ただ証券市場ですね、株とか社債でやった連中っていうのは、新しい連中はまあよく分かんないんで、バブル知らないんで、それはデタラメやったんだと思うんですけども、まあそれはそれなりの結論にしかならないわけで、 やっぱり平成の中でですね、本当にこの塩はあの時はあまりそういうことやんなかったんだけど、平成になっていやこれはチャンスとばかりむちゃくちゃ金借りまくっちゃったのが例の財務省ですね、うん、日本政府ですね、まあ、これはだからこう本当になんか日本の中で最悪の状況になってんじゃないですかね。とにかくそのまあ景気が悪いなんていうことを言いながら平成の初めね、その財政拡張をやるわけですね。昭和の終わりはもう本当にあのこのまま財政黒字で、みんなも景気いいし、赤字国債を発行しないで済むんじゃないかと言われてたのがですね、まあ、一気に赤字の国債が増えてきて、赤字国債増えてって、で今1000兆超えてますもんね、借金がね。なんでこんなに日本は赤字が大きいかっていうと、理由は簡単で、そんなに借金できたからなんですね。普通はですね、たくさん借金したくても借金できなくなる限度があるんです。そこで借金できなくなるから、まあ潰すなり、整理するなりして、それ以上借金ができない形で運営する方法を考えます。ところがやっぱり借金できちゃったもんだから、結果的に1200兆まで、借金拡大したっていうのは実態だと思いますね。だからそれにはなんでそんな金ね、あの借りられたのっていうと、銀行がまあ政府に金貸してたからだよね。銀行とかまあ保険会社も昭和の時ね、ものすごいそのリスクの高い融資やりすぎてですね、相当不良債権食らっちゃって、平成に入りますと厚物に懲りて、生総服ということになりまして、一切リスクは取らない。で国債買ったらまあ定利でも預金金利それより低いからまあ安泰だと、薄利多売で、たくさんその国債買えばいいということで、まあ、言ってみれば平成の時代に、昭和の時代の体系をもとに何もしなかった銀行と、平成の時代に昭和の時代にはまあ裕福だった日本政府が思惑一致する形で、銀行はどんどん金を貸し、政府はどんどん金を借りるということで、まあ、どんどん借金増やしていったのが実態じゃないかと思うんですね。でこの金っていうのはその昭和の時からずっと日本国内に回していて、公共事業とかね、農業構造改善事業とかずっとやってたわけでありますが、アメリカは目をつけるわけですね。その金こっち欲しいと。さすがにアメリカですね、公共事業とか、農業改善構造改善事業でアメリカに買い物ってことできませんから、安保だと、日米同盟だとか言ってですね、金の出し先をですね、今までのその国内中心からアメリカ中心に切り替えるわけですね。だからその武器買いだとか、どっか海外にね、その自衛隊行けだとか言って、要するに金引っ張り出すあれはその動機ですよね。ひたすらもうだって日本がアメリカ別に日本人が戦争を戦って勝てるなんて一つも思ってないでしょうから、金を引っ張り出すその口実が日米同盟とか安保ですね。要するにそれは日本が作っていたマネーマシン、田中角栄がですね、まあ、構造化した法律を作って役人が金をばらまいて、それに参観学政治もみんな参加して、まあ外国もね、みんな懐に金を入れるという、そのシステムをアメリカが横取りに来たわけですね。これが清和会内閣ですね、まあ、小泉以降はそうで、だから国内の金切ってみんなアメリカに金流しちゃったと。その極致が安倍内閣だったと。でそれをさらにですね、まあなんか漫画みたいに広げてるのが今の岸田だというふうに言っていいんじゃないかと思うんですね。でもこれってですね、要するに元がですね、そのゼロ金利の金でありますから、マイナス金利の金でありますから、とてつもなくその言ってみるとあれが安いんですね、あの調達金利が。でも金利上がってますから、それは当然金続かないわね。でやっぱそれはあのもう金出せませんって話になってきますわな。ないものはないですわね、予算だって組めなくなりますから。でちょうどしかしアメリカの方もまあヨーロッパを潰れる時でありますから、まあ貸した分は、まあ、貸し倒れだね、それは、それは戻ってこないですね。日本は何せナチスの保証人でありますから、ナチスの保証人だったらそれは賠償金という形でみんな持ってっちゃうね、だから今まで貸した金はまあそれは戻ってこないと、借款だってなんだって戻ってこないと。であとは、新規の金は出ないと、だからその私思うんですけど、日本政府なんか金ない方がいいですわね。あれ何せ金持ってんとですね、すぐですね、ゆすりたかりが来るわけですよ。おお、アメリカの戦争やみたいね、おお金持ってんじゃないか、こっち回せと。で彼らはやっぱり民間にはなかなか手が出せないですよね。それハニートラップに引っかかっちゃった会社なんかはね、 それはズブズブにやられたと思うんですが、まあ、それは数としてはごくわずかですよね。民間の個人の預金なんかアメリカ人持ってく技なんか全然持ってないし、日本のなんか本当の強みっていうものですね、いくら会社買ったって社員が辞めたらそれで強みは消えるわけですから、そんな感じで強みだったものが強みでなくなって、外人もですねどうしたもんかと思ってるのは結構あると思いますよ。だからその政府なんてものは俺威張っちゃってんから、なんかそのね外交だとかなんか威張っちゃってんから逆に外人にですねつけ込まれて金持ち逃げされるわけで、そこが金なくなったら外人はやっぱり日本人の金持っていけないんじゃないですかね。銀行なんか行ったってですね、いや別にそのまあ横変強盗みたいなことはなかなかできないでしょうから、口実がいるわけよね、金持ち出すためには。だからニーサやれとかなんとか言っておりますが、所詮そんなもん、株がさ、株が暴落してドル暴落すら全部一貫の終わりじゃないですか。やっぱり海賊ってのは海賊のやり方があって、そのまあかつてのモンゴル帝国みたいにね、全部乗っ取って全部持ってっちゃうと、ああいうことはやっぱできないんだね、あれね。やっぱり野生の動物と同じで、それぞれその餌の取り方があって、異なる餌の取り方ってできないんですよね。だからまあそうすると政府が金なくなればですね、いやそれは誰も取りに来ないと思いますよ。でしかし金はじゃあどこにあるかって、個人持ってんだよね。一千何百兆の個人金融資産とかって大抵は預金で置いてありますよね。だから個人金持ってんですよ。だから個人の金を政府を介さずに回したらこの国ちゃんと行くんですよ。政府持ってくと必ず外国を取りに行きますから、大企業を取りに来るから、もう要するには俺のもんだと思ってますからね。明治朝以降の日本政府なんかさ、財閥にしてみる俺たちの財産だと思ってるし、アメリカにイギリスにしてみる俺たちの政府だと思ってますから、政府に金持っておくと必ず取られちゃうんだね、あれ。それからなんか選挙で勝ったさ、悪党たちもさ、選挙で勝ったんだから俺の権利だと勝手に思い出すわけだ。買収選挙やってさ、河合じゃないけどね、広島の河合じゃないけど買収選挙やってさ、でね、その議員になったら、ここの財産俺の財産だと勝手に思い出しますからね。でだからまあね、政府に金持ってったらね、あれみんな取られちゃうんだよ。ダメなのよ、この国は。だからその民は金持ってるから、民の金上手に回すしかなくて、それは簡単ですよ。個人事業主でも中小零細企業の自分でやって、でお互いなんかね、こうクラウドファンディングでも出資でも、まあ、あの小規模であったらその融資でもいいですから、民の中でお金を回すと、絶対にその政府のとこ持っていかないと、政府に持ってんと誰、政府に持っていくと誰かが持っていっちゃうと、こういう仕組みになってるんですよ。でですから金利がこう上がっていくっていうプロセスになりますとですね、要するにこの民同士のお金ってのはあんま関係ないんだね。預金金利もですね、まあ今本当に安いけど、もう少しやっぱ上がってくると思うんです。しかしそうは言ったってね、 0. 何ぼの世界ですからね、そんな昔みたいに金利が 10% も 20% もの話になるわけじゃないんで、まあ知れてますよ、あの預金金利という意味で言ったらね、知れてるんで、むしろその事業が成功して、でなんか新しいね、そのまあ利便性が提供されるようになったり、それから安くて安全なね、自然食の飯が食えるようになったりとか、あるいは自分自身のね、衣食住を改善するっていうことがあれば、そっちの方がよっぽどメリットありますよね。ほんのわずかの預金金利よりもですね、実需における、なんかその品質の向上の方がずっと人にとっても効果ありますね。だから所詮その程度のさ、 0. 何ぼの金利になりますから、それは実際なんかいろいろ実需に投資した方がいいわけですね、お金ある人はね。で、働ける人は体を提供し、労力を提供し、知恵のある人は知恵を提供し、金を持っている人は金を提供し、これが横のつながり合いってやつなんですよ。だからそのまあ具体的にどうしようかっていう時に、やっぱり今だったらネットなんかね、相当横の連携には力を持ってるし、あとはあれだね、何でしたっけ、たまり場ね、たまり場なんかで出会えばいいわけで、まあ慌てることないですから、そのできるとこから順番にやっていけばね、それで一番いいと思うんですよね。そうすると、あの市場経済関係ないでしょ、市場経済関係なく金動くし、二宮尊徳さんのまあ貯蓄とよく似た感じになりますな。お互いの零細な貯金を持ち寄ってね、それでそのまあ自分たちのためのインフラ整備をすると、それで十分ですよね。あとはまあ言ってみれば、なんか大きな研究開発なんかはね、それはもう少しその地域を超えてね、立場を超えて金集めていけばいいわけで、構造としてはでもしかし変わらないと思いますね。 とにかく政府に金を持っていくと取られちゃう、誰か取りに来ちゃうと、政治家が取りに来たり理系屋が取りに来たりアメリカが取りに来ると、まあ、こういう仕組みになってるんですね。だから政府だけは持っていかない方がいいと思いますね。で、まあ今金利上がってきますともう最後は全部はっきりしていて、金利上がってった場合はその課題に借金やってたとか潰れるんですよ。もうこれもうそれしょうがないんです、はっきり言って。うん、もうそれはね、課題な借金あったところから金利上がったら潰れるんです。でポイントはどうやって潰すかのポイントなんです。完全に破産させて全部分散無償にしちゃうのか、借金は切り捨てて、誰かが引き継ぐのか、そのあたりがポイントになるわけで、なんか役割があれば次に行くんでしょうな。例えば家庭だったらですね、家庭潰してですね破産させて路頭に迷わせたけれども、うこの時代いかんでしょう。そうするとやっぱりその家計の債務は、まあどっかで帳消しにするしかないわね。やり方はともかく実態的には帳消しで、と金貸した方が潰れてきますから、しかしそれも全くなしは済まんでしょうから、最終的に全部国に集めちゃって、国に全部合併しちゃって、日銀もそうだね、日銀も民間の金融機関も全部国に合併しちゃって、どうせ民間の金融機関で国債とかたくさん持ってますから、債権者と債務者で、債務者って国だな、国債なんか相殺しちゃえばいいわけですね。とだいぶ減るじゃないですか。だから日本なんかの場合はあまり海外に金持ってってないんで、そういう手が十分使えると思いますよ。法律は何だってそんなものはその都度ですね、特例法でも何でも作っちゃえばいいんでね。だって日本ってほら、天皇が辞めたいって言ったらさ、さっさと法律作って、はいどうぞ辞めてくださいって特例法を作っちゃった国でしょ。ね、あんまり関係ないのよ。万世一軒もへったくれもなくさ、特例法一つポンと作ってさ、天皇でもやめられる国なんだから、いやこれは銀行全部国有化して民に使わなきゃならんってのって、それすぐやりますよ、すぐ特例法だな。だからあんまりそういうことはこの国はね、うん、法律があるようなないような不思議な国でね、新築時代なんですよ。手続きだけの問題ですから。そうするとまあ結局もう二度と国は大金発行で、大金の借金ができないという、それが最後の結論なんだね。銀行も金融機関もそれから国もですね、こんな大金をですね借りてマネーを動かしてね仕事するっていうことはもはやできないという、そこに答えがなっていくわけで、ですからさっきから言ったように民がお互いに金の融通するっていうところを作っとけば、これで全然問題ないですね。民がお互いに金をですね融通するってことをやればですね、いやそれは別に国潰れたってですね何度でもなりますよ。田舎行きますとですね、本当に行政のサービスがだんだんですねこうしぼんできますから、住民が変わってやるっていうのは当たり前になってきますよね。行政のサービスを地元の住民たちがねこう手分けしてやるというのは当たり前のことでありますから、まあ、そういうのはやっぱり原点回帰で日本も増えていくんじゃないかと思います。やればできることで、昔からやってきたことだと思いますからね。であとですから、まあ何て言うんでしょうかね、その最終的に通貨が持つかどうかっていう話になってるわけですね。で金利が上がるっていうことは一時的に通貨強くなると思うんですけども、しかし金利がさらに上がっていくとですね、通貨破綻していきますね。金利の上昇に国全体が耐えきれなくなる。でその国から、人々が、そして金が逃げ出すと、もうそれで破綻ですね。通貨も破綻、国も破綻ということになります。まあアメリカだよね。アメリカの場合はしかしトランプがわざと潰しちゃって新しいドルに入れ替えちゃうということだと思いますから、まあアメリカの場合は計画倒産という形でいくんでしょうね。まあ、計画倒産って大いにありですからね、あれね。そうするとあとはヨーロッパだよね。日本の場合はまだ黒字ですありますから、資産とそれから資本の部とからその経常収支黒字だから、とりあえず日本は円がどんどん強くなるだけなんじゃない。さっき言った借金の問題は、まあ、政府と全部合併させちゃってちっちゃくしちゃえばいいわけですよね。あとはヨーロッパとかね、えらいことだと思いますけどね。イギリスとかフランスとか赤字国じゃないですか今でもね。であれだけ追い詰められるとですね、いやもうユーロもなんか持たないし、ユーロを解体してもう一回マルクに戻そう、フランに戻そうなんて話になってくるかもしれませんよ。それ以外方法ないんじゃないかと思うんですね。でしかしまあ新興国についてはロシアがほらね、後ろついて金も支えて新しい通貨にするということですから、とりあえずその通貨の価値は守られると、新しい通貨にしてね。でその中で、まあ、国の再建をやっていこうという、まあ、ちょっと壮大な話になりますけどね、まあ、そうやっていくんだろうと思うんですね。それにしてもなんかこう40年ぐらい金融緩和の時代続いたんですよ。80年前半からなんです実は世界は。 マネタリズムって入ってきて、新自由主義、それからマネタリズム、それから後にその新保守主義も入ってきて、この三位一体になって金持ち優先のまあ経済が続いてきたんです。そういう政策でこの40年やってくるんです。これがいよいよ終わったってことなんですね。金持ち優先の金融政策というか政府が終わって、だからその金利も本格的に上がり始めるってことですね。だからこれで一番大変なのはその大量に借金してる連中なんですよね。であとまあ行き詰まった庶民にすればですね、どうしてくれるんだって話になりますから、まあ金持ちの財産はね取り上げて分けると、これはトランプたちやってるんでしょ。でその後何言いますかね、やっぱり国の再建をしていかなきゃいけないんで、企業の再建していかなきゃいけないんで、まあこちらの方が大きな何て言いますか課題になってきますよね。まあでもそういうことを繰り返しながら、この40年の忌まわしき時代、いわゆる建て替えの時代が完全に終了して、建て直しの時代に本格的に入っていくんだと言っていいと思いますね。やっぱなんか最後この金の大騒ぎをやって、金の世界を一回潰さないと未来はなかったと言っていいんじゃないかと思うんですね。で政府も金に溺れちゃった政府はまあそれでやり直しということでしょうね。まあとにかく金利上がってくっていうのは久しぶりのことで、日本も世界も変わりますからね、まあ、よく見ていられたらよろしいかなと思います。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、金利が上がってきたということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。